XFM を今はなんかやってたりするんでしたっけ？
そうですね。DEXFM っていうのは Android を中心としたポッドキャストで、
はい。
まあ、僕とあと、ファブリックっていう会社の Android エンジニアの黒川さんっていう方がやってるんですけど、今年の4月ぐらいに始めて、エピソード今15ぐらいですかね。
結
一
構
月に、
やってますよね。
そうですね。一月に1回収録して、2本撮りで2回配信するっていう感じでやってますね。
で、2回目に収録してた伊藤さんと、結構関わりが深い感じで、
はい。
で、大学の、なんか、先輩とかになるんですかね。
そうですね。ただ、在学中に会ったことを多分、数えるぐらいしかないんですけど、多分学部がっていうかキャンパスが一緒で、で、なんか似たようなことを専攻してたらしいんですけど、ただ彼は、そうですね、当時はすごく、シャープな感じというか、
シャー
尖
プ
っ
な
た
感
感
じ。
じだった気がしていて。
とんがった感じ。なるほど。
そうですね。インターネットの最先端みたいな感じだった気がしてたんですけど、この前、渋谷で偶然会ったんですよね。はい。飲み屋で、偶然ある飲み屋にいたら、ちょっと向かいを見たら水地さんと伊藤っぽい人がいたっていうので、
それ
久し
は
ぶり
なん
に会っ
か
て、
面白い組み合わせですね。
面白いですね。多分それも大学つながりなんですけど、で、ちょっと話したっていう感じでしたね。
じゃあ、結構、なんて言うんでしょうね。今やっていき FM でやってる、俺が空麦で、露崎なんですけど、喋ってくれてるのが片渕さんですよね。
そうですね。自己紹介的な。
まあ、なんとなく、どっちが喋ってるんだ的なのを、なんとなな
る
く、
ほど。
そんな感じです。
そうですね。喋って
片
ます。
渕さんでいいですかね。なんか、ツイッターのやつだと、なんか、ホットチェミとか、
そうですね。ホットケミ、チェミでもいいん
ホット
です
ケ
け
ミ、
ど、どっちでもいいですね。多分、ガタフチって言っても誰もわかんないと思うので、
そう
も
で
しか
す
し
ね。
たらホットケミの方がいいかもしれないですね。
なるほど。じゃあちょっと俺は片渕さんの方がちょっと、なんて言うんでしょう、認識が深いので、ちょっと片渕さんでいきたいなって思い
わ
ま
かりました、わかり
す。す
ま
い
した。
ません。
どっちでも大丈夫です。
で、なんだろうな、やっていき FM でやってる人たちが、まあ、いて、で、関わり深いのって言ったら小菅さんとかですかね。
そうですね。といっても、もう多分5年ぐらいお会いしてないんですけど、まあ結構話題に上ってる要株式会社に、社会人になる前にちょっとお願いして、プログラミングとかを教えていただいてたっていう 感じですね。なので、Rails とかを教えてもらって、でも3ヶ月ぐらいで、まあ社会人になっちゃったんで、そんな長くはいなかったんですけどっていう感じですね。
ですね。で、俺が今、要で働いていて、で、もうその片渕さんはいなくなった後に入ってきたって感じですもんね。
そうですよね。2年前とかだったらそうですよね。
で、俺が片渕さんをなんか認識した時っていうのが、多分クリスマスの時の俺がブログを上げて、で、それを読んでくれたか、くれてないかぐらいの時かなというふうに思っていて。
すごいいい話のブログですよね。
いい話の、と、
僕も
そうで
今言
す
わ
ね。
れて、思い出しました。
多
そうです
分、
よね。
俺がその片渕さん認識したのは、なんだろうな。それでツイッターでなんか空麦さんの話してるっていうふうに、なんか、つぶやかれてるのを見たときに、あ、認識してくれてるんだっていうので、初めて片渕さんのことをなんか、ちゃんと認識したというか。
そうなんですね。
です
あ
ね。
れ。 あれは結構前でしたっけ？
あれはそうですね、5年、多分金目片渕さんがやっててで辞めたぐらいかな。
はいはいはい、
だと思います。クリスマスでちょっと俺が童貞がなくなってその記事を書いたというそのあのブログ。
その話大丈夫ですか？
いや、まあ軽く触れるぐらいで。
あ、でもショーノートにリンクを。
はいはいはい、後で貼ります。でもですね、その記事はちょっと割とバッドエンド風に書かれてて終わってるんですけど、
はいはい、
でもその書かれてる相手と今俺は結婚していてですね。
おお、そうなんですね。そうなんです。それは知らなかったです。
とてもハッピーエンドな
状況。ハッピーエンドですね。
はい。
おお。
な、まあそうですね、な状況です。で、そうだ
な、なるほど、はい、はい、
で片渕さんとはあと実際に会ったことが確かあって、卓球ハウスで、
はい、
失職ナイトっていう風に。
ああ、
懐
かしい。
そうなんです、そうなんです。その時になんか、あ、片渕さんってこんな顔の人なんだっていう風にちょっと認識した思い出があります。
なるほど、卓球ハウス、はい、そうですね、懐かしい、うん、懐かしい話ですね。
懐かしい。多分その時はまあ結構人も多かったし、なんかいろんな、確かちょっと遅れてきたんだったかな、片押さん。
うん、でしたっけ。
うん、
そうですね、うんうん。
で、まあその時に何ていうか、まあ喋りかけてはいないんですよ俺は。
はいはい。
で、まあなんか片押さんがなんかそのお酒をお土産もらって、なんかをこんないい酒もらっちゃってみたいな、そんな感じの言ってたなっていうふうに思い出があります。うん、
難しいですね。はい、
それぐらいで、まあなんかこういうふうに実際にしゃべるのはまあ初めてって言ってもいいぐらいですよね。
そうですよね、
うん、
多分そうだと思います。
はいはい、もう本当なんて言うんだろう、知り合いの知り合いっていう立ち位置ぐらいですよね。
そうですね、うん、業界狭いというか、なんというか、
うん。じゃあまあそんな片押さんと、俺の空麦が、露崎です。で、が喋っていこう、やっていこうというふうにいう、今回は第4回ぐらいかなを始めようと思います。今回はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします、はい、やっていきましょう。
やっていきましょう。じゃあ、そのまずは片渕さんって何者っていうので、ちょっと自己紹介をお願いしたいなっていうふうに思います。
はい、片渕という、
はい、名前とやってることとやっていき宣言をお願いしたいなと。
やっていき宣言、はい、はい、了解です。そうですね、名前は片渕と言いまして、アカウントはホットケミ HOTCHEMI っていうので、ツイッターとか、GitHub とかやってますと。で、所属はクイッパーという会社で、教育系のサービスを作っていて、はい、Android とか、iOS とかの開発っていうのを、まあ、メインでやってたりしますと。で、最近やっていること、なんか結構小菅さんとか中村さんとかウェブサービスの話してたんですけど、
はい、
自分はあんまりウェブサービスっていうのは持ってなくて、
うんうんうん、
GitHub でライブラリをいくつか公開していて、まあ、Android なんですけど、Permissions Dispatcher っていうのが多分今一番やっていけている感じのものかなと思います。
はい、
やっていき宣言。やっていき宣言っていうのは、どういう感じですか？マニフェスト。
マニフェスト、はい、まあ、俺の場合とかだと、俺はやっていかないためにやっていく。やっていかない。
なるほど、
やっていかないで済むようにやっていくっていうふうに答えました。はい、
なるほど。そうですね。まあ、アーリーリタイアの話が第1回目であったんですけど、僕はあんまりアーリーリタイアは分かんないですけど、まあ、そうですね、はいはい。やっていきたいですね。
やっていきたい。 それは個人、私生活的な、仕事的な。
難しいですね。最近あんまりやっていけてないので、実は今パッと思いつかなかったんですけど。
はいはいはい。
どうだろう。
うんうんうん、
やっていき宣言が難しすぎて戸惑っているっていうのが今の感じですね。
はいはいはい。意外になんかその、まあ現状やっていけてないからそんな強く言えないな、みたいな。
そうかもしれないです、もしかしたら。
うんうん。なるほど。
仕事はやっていってますか？ちょっとプライベートの開発があんまりやっていけてない感じがちょっとしますね。
はいはいはい。あ、うん、じゃあもう、じゃあ仕事をやっていくぞ、みたいな、そんな感じですかね。
そうですね。労働ではない仕事をやっていけたらな、という感じはしますけど。
うんうん。なるほど。じゃあまあ、大丈夫です。そんな、それぞれのやっていき宣言があると思うので。はい。じゃあ、それが片伏さんの自己紹介ということで。はい。
はい。
じゃあですね、ちょっと最初に話出てた、まあ、DEXFM のことをちょっと聞いていきたいなっていうふうに思います。
あ、わかりました。
はい。DEXFM、結構 Android 系の話をしてるって感じですよね。
そうですね。Java と Android。まあ、メインは多分 Android の話で、まあ、多分デザインから、フレームワークの深いところまでいろんなゲストの方に来ていただいて、そのゲストの方の話を聞くっていう感じで最近はやってますね。
はいはいはい。その、2人でやってるじゃないですか。
はい。
で、その、なんか交代交代で、なんて言うんでしょう、司会を代わりやって、で、ゲストの人に喋ってもらうっていう感じですかね。
そうですね。あんまり明確に役割は分担してないですけど、なんとなくその時のゲストに興味あるというか、詳しい方が、司会やってるっていう感じですかね。
なるほど。
うん。
そうですね。確かにまあ、そんな詳しいとか近しい人が喋った方が結構喋りやすかったりとかしますもんね。
そうですよね。ただ、あんまりその自分たちの知り合い的な人ばっかりでも、内輪的な感じになっちゃうので、
ちょ
っと全然知らない人とかも呼んでみようっていう感じでやっていこうかなっていうふうに思ってますと、
うんうん、最近はマテリアルデザインの人を呼んだとかですかね。
ああ、よくご存知で。そうですね、はい、Google の、鈴木さんっていう日本の、コミュニティのマネージャーとかをやられてる方をお招きして、マテリアルデザインとか日本のコミュニティとかっていうところで、うん、話してもらいましたね。
はいはい。なんかもう呼んでるゲストの人が超豪華で、なんかすげえなっていうふうに思ってましたよ、俺。
なんか Google の方にすごく出ていただいたりとか、あといろんなスタートアップとかのなんだエース的な人に来ていただいたりして、
はい、
かなりやっていけてる感じがありますね。
すげえ、なんかすげえやってる感ありますよね、それ。
そうですね、うん。ゲストがすごいので、聞いてるだけですごくいいエピソードができるっていう感じですね。
うん。そのなんか、ポッドキャストで、配信してて、で、ちょっと自分らでこのやっていき FM のポッドキャストやってて、ちょっと思ったのが、はい、どれぐらい聞いてるかとか、誰が聞いてるかっていうのが全然わかんないじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそういうのとか、なんか、なんて言うんでしょうね、収集したりとかしてます？
ああ、それで言うと、そうですね、僕らは RSS の配信にフィードバーナーっていう、まあ、フリーのサービスを使っていて、それだと統計が、取れるっていうのと、あと、サイトがタンブラーなんですけど、まあ、普通に GA 埋め込んで、どのページがどんぐらいアクセスされたかっていうのは見てますけど、まあ、そんなに趣味でやってるので、モニタリングとかしてるっていう感じじゃないですね。
あ、なるほど。そんなになんかまあ、気張ってログ見て、何人見てるなっていうのを見たりとかはあんましてない。
そうですね。たまに見る ぐらいですかね、うん、あとはやっぱりツイッターであのハッシュタグをエゴサーチしてなんか言及してくれてる人がいたらファボルという感じですかね、
はい、結構なんか出てるゲストもなんて言うんでしょう、豪華な人だし、割と話してる内容もなんだろう、結構お堅い内容といったらあれですけど、結構身になる話をしてるじゃないですか。
そうですね、多分あのこのポッドキャストとはまたちょっと違った雰囲気で、うん、はい、結構硬い感じでやってますね、
うん、こっちはもうなんか緩く、うん、のなんか雰囲気を楽しむ、
い
や
それがいいという感じですよ、
していきたいなというのはちょっとありますね。
うん、あのポッドキャストはなるべく30分台にするようにしていて、
はい、
結構あの長いポッドキャストとかと差別化をこう図っていきたいっていうのは思ってやってたんですけど、
うんうんうん、
って感じですかね、
はいはい、結構あの俺は趣味が結構最近はラジオ聞くことなんですよ。
はいはい。
でその聞いてるラジオでまあこういう風なのがあるからちょっと取り入れてみたいな風に考えたりしてるんですけど、
はいはい、
そのデックス FM やるっていう風になったらなんか何か参考にしたりとかはあったりします？
ああ、そうっすね、多分リビルド FM はやっぱり、
ああやっぱりみんな
無意識のうちにこう影響を受けてる感じはするんですけど、
うん、
あとはあの海外のポッドキャストでいくつかあの Android について喋ってるのがあって、はい、多分あの黒川さんホストの方もそれを聞いてたので、多分そういう感じでなんとなく影響を受けてるっていうのはあるかもしれないですね、
はいはいはい、結構日本に比べると、まあ、海外で結構ラジオ聞く文化があったりしてポッドキャストとかも盛んなんですかね。
なんとなくそんな感じありますよね。あの特に開発者系の技術系のポッドキャストは日本で、まあ、結構最近出てきたと思うんですけど、
はいはいはい、
その前から多分海外ではあったんじゃないかなっていう気はしてますね。
はいはいはい、うんうん。その DEX FM のなんかサイトとか見ると、日本の上で、あのまあ、Android の情報をっていうふうに書いてあるから、結構日本を割と意識して、まあ出してるっていうか、ですかね。
そうですね。まあ日本語なんで日本人しかわかんないと思うんですけど、
うんうん、
たまたまその、まあ、そのホストの一緒にやってる人と飲みに行って日本語のポッドキャストないからやれるんじゃないかっていうふうに言って、まあ、勢いで始めたら意外と多分やれてるっていう感じですかね、
うんうんうん、なるほど。結構あの俺ポッドキャスト始めるっていう上で iTunes 上からなんか検索されて予想外な、はいはい、なんか流入があるから、まあ、結構いけそうだなっていうふうに思ったんですけど、
はいはい、
そういう点で言えば Android でポッドキャストを聞くっていうふうになると、まあなんかそのいろんな専用のアプリとかを入れて聞いてっていう感じなんですかね。
ああなるほど。
iOS とか iTunes とかで結構イメージ固まっちゃってて、 Android だとなんかどうなんだろうちょっと思っちゃって。
確かに、確かにそうですね。あの、iTunes の恩恵を受けれないっていうのはありますね。うん、なるほど、なるほど。
はいはい、
Android だと多分そうですね。アプリを入れて、多分有名なのはポケットキャストっていう、うん、アプリがあって、
はいはいはい。ポケットキャスト。
まあ、そっちに登録、あの、URL とか登録しておくと、サーチしてやってくれるっていう感じですね。
なるほど。結構、ああ、でもまあ、そんな見てないですもんね。なんか iOS から聞かれてるとか、Android から聞かれてるとか。
その辺はあんまり見てないですね。
うん、
多分 iOS で聞いてる人はほとんどいないんじゃないかなっていう仮説がありますけど。
ああ、そんな仮説
が。どうなんだろう。まあ僕は自分で、チェックするときは iOS で。普通に聞いてますけどね。
あ、なるほど。まあ、便利ですもんね。
そうですね。 なんかやっていけ FM この前すごい順位でランクインしてましたよね。
はい、ランクインしちゃって、瞬間的にリビルドを抜いたみたいな、そんな感じになっちゃってましたね。
これはすごいすごいですね、
うん、なんかそんな人気になってどうするんだっていう感じはちょっとありますけど
なんかツイッターで結構反響あったりしました？
ツイッターで、そうですね、まあなんか自分が普段観測してない人たちが聞いてるらしく、でまあなんかいろいろつぶやいてくれたりとか、あとはまあそうですね、なんか普通に知り合いの人たちが聞いてくれてて、
はいはい、
ゴンゲいるじゃないですか。
ああ、メルカリの、
メルカリのゴンゲ、あれがなんか聞いた感じなんかちょっと俺とは違うけどみたいな、そんな感じ、車に構えた感じで書かれてなんだと思うみたいな、なんかそんな感じはちょっとありましたね。
なるほど、まあ、サンフランシスコにもリスナーがいるっていう感じです。はい、ですね、
ゴンゲはサンフランシスコ行っちゃったんで、
うん、
はい、そういうのまあ見て普通に楽しんでたりとかはしますね。
はいはい。
うん。まああとなんかこのいろいろまあなんか中村さんとか小菅さんとか伊藤さんとか集まってくれたので。
はいはい、
まあ、この人たちでどういう面白いことできるかなっていうふうに思ってるぐらいですね。
うん、
うん、
なんかすごいインターネットの屋根裏部屋の話みたいな感じで僕はすごい好きですけどね、緩い感じが、はいはいはい、
うんうん、なんかそのやっていき FM を聞いてその個人開発者たちの地下室みたいな感じだみたいな、そんなブログ書いてるくれてる人もいて、
はいはい、
ああそんな風に思ってくれて嬉しいなっていう風に素直に思いますね。
うん、
うん、
まさにそんな感じですね。
うん、
うん、
まあ、結構やってよかったやつですね。
うん、
じゃあDEXFM はまあちょっとこれぐらいにしといてでですね、
はい、
結構片渕さんは仕事の方が結構すごいやってってる感がすごい目立っていてですね。でその、はい、クイッパーのこととかいろいろと聞けたらなっていうふうに思います。
了解です。
もともとリクルートテクノロジーズにいたんでしたっけ？
そうですね。3年前ぐらいにリクルートテクノロジーズに入社して、で、今年の春からクイッパーに、移ることになって、やっていってるっていう感じですね。
はい、うんうんうん。そのなんか移った経緯とかはまあブログとかに書いてくれてましたもんね。
そうですね。リクルートの中だと社内転職制度っていうのがまあありまして、
はい、
上司に止めることなく、
うん、
まあ自分で居場所を移動できるというのがあって、うん、まあそれに応募して。
止めることなくってなんかすごいですね。
ああ、そうですね。多分、拒否権があると、その、まあ、いろいろまずくなっちゃうので、
うんうんうん、
そういうのなく、やれて、まあ、たまたま、チャンスをいただいたっていう感じですね。
はいはい。もともとは、受験サプリっていうやつを開発してて、で、それの運用がクイッパーに移るから、それの流れでクイッパーに移ったっていう。どうでしたっけ？
あ、そうですね、うん、よくご存知で、あ、そうか、ブログに書きましたね、ちょっと。
あ、そうです、そうです、
はいはいはい、そうですね。なのでこう自分の中のストーリー的にも結構スムーズに、まあ移動できたっていう感じですかね。
うん、結構受験のためのアプリじゃないですか。
はいはい。
で、結構それが、社会的意義がすごい強いなっていうふうに、俺、思っていて。で、まあ、そういうふうに思ってるからこそ移動したんだろうけども、はいはい、なんか、すごいいいなっていうふうに思います、俺は。
おぉ、はい、ありがとうございます。そうですね、結構やっぱり、なんていうんですかね、日本の中でも、地方に住んでる人とか、あるいは親御さんの経済力が、みたいな話で勉強したくてもできない人とかっている いるので、そういう人たちにチャンスを平等に与えられるっていうのはすごい、まあ、面白いなと思いますね。
うんうんうん。
まあ、その反面、そのなんていうんですかね、
はい、
まあ、普通のウェブサービスっていうか 2C 向けっていうか、なんですかね、例えばツイッターみたいにこう爆発的に使ってもらえるとか、みんな使ってるみたいなサービスではないので、
はいはい、
まあ、結構地味といえば地味っていうのもあると思いますけどね。
でもなんか授業ってすごいじゃないですか。もう毎日行われてるそのライブじゃないですか。そのエンターテイメントライブが授業だと思っていて。
おお。
まあ、勉強って、まあ、突き詰めていったら本当エンターテイメントっていうか娯楽というか。だけど、まあ、なんか私生活にすごい影響したりとかするけども、はい、まあ、なんかその、勉強って知ることって楽しいっていうのが、まあ、あるので、
うん、
でそれを知るためのまあ授業とかがまあ本当エンターテインメントのライブ映像だと思っていて、
なるほどなるほど、
それがもうなんだ一つの学校の中でもそのクラス分全部やってるってわけじゃないですか。
はいはい。
でそれがそれをなんかもっと良くしていこうっていう風な流れがすごい面白いなっていう風に思っていて、なんかすごい羨ましいなっていう風に思います。
弊社も人材を募集してますので、Ruby Rails
あ
るので、もしよければ。
あ、なるほど。
ちょっとまずいですね。スポンサーに怒られる可能性がだいぶ。
あ、いえいえ。まあ、ちゃんと宣伝はしたので、スポンサー。でもなんかすごいなんだろうな、まあ、これから発展していくだろうなっていうふうに思うし、授業のそのコンテンツっていうのは、
はいはい。
でまあなんか日本だと少子高齢化とかで子供少なくなるけど、
うん、
まあ、海外向けとか出せばそれでまあいいよねみたいな感じにじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、
ああそうですね、
うん、
うん、クイッパー一般で今やってることっていうのが、日本だとスタディサプリっていう、まあ、サービス名でやってるんですけど、
はいはいはい、
海外だと、まあ、主にインドネシアとかフィリピンとかメキシコあたりで展開してるんですけど、クイッパービデオっていう、まあ、同じようなサービスを展開していて、そっちだとまたちょっと違ったなんていうんですかね、ユーザー層というかの人たちに使ってもらってるっていう感じですね。
その違ったユーザー層っていうのはもうちょっと大人になった人とかですかね。
あ、いや、すいません、年齢層は結構近いんですけど、多分リテラシーだったりとか、はい、うん、まあ、勉強するモチベーションだったりとかっていうのがちょっと違うのかなっていうふうに思ったりしますね。
はいはいはい。その今片渕さんが働いてるクイッパーはなんか海外部署とかもあるっていう会社ですよね。
そうですね、東京のオフィスで働いてるんですけど、ロンドンと、フィリピンとインドネシアとメキシコと、あと、これ言っていいのか、まあ、ベトナムとタイにもオフィスが一応ありまして、
はい、
結構アジアとか南米とかで事業を展開してるっていう感じですね。
もうなんかそういう会社で働いている人がもうなんか自分の身の回りにいるっていうふうに思ったらなんかすげえなってちょっと思いますね。うん。
おお。
はい。
はい。
で、まあ、で、日本で働いていて、で、海外、自分で書いたコードが海外とかでも、まあ、使われてるっていう認識ですかね。
ああ、それはそうですね。結構嬉しいというか、やりがいあるなというふうには思いますね。特に最近だとインドネシアがやっぱり人口も多いし、何て言うんですかね、これから発展していくっていう国のあの勢いがあるので、結構インドネシアのユーザーさんにたくさん使ってもらってるっていう感じですね。
うんうんうん。そのインドネシアの人に使ってもらってて、なんかスタッフの人とかも、そのインドネシアの人とかがいたりとか、いう状態ですかね。
はい、ジャカルタとか、その周辺に結構いくつかオフィスがあるので、そこで働いている人たちは基本的にインドネシア人の人たちですね。
はいはいはい。 じゃあもうその人たち、その人たちとなんかコミュニケーションする機会とかあるんですかね。
あ、普通にというか結構頻繁にあって、そのスラックで、
はいはいはい、
まあ何ですかね、次のどういう機能実装したりとか、あと現地でどういう要望があるかみたいなのはスラック上で話して、いろいろ決めてやるっていう感じですかね。
はいはいはい、もうそれは英語で話してっていう。
そうですね、日本人じゃない人と話すときは基本的に英語で、やり取りするっていう感じですね。
はいはいはい。ああ、なんか伊藤さんが言ってたんですけど、なんかその片星さんの近況が最近はなんか英語ばっかりで何言ってんのかよくわからんっていう風になっていたらしいですよ。
ああ、どうですかね、はい、確かにちょっと勉強も兼ねて、うん、Twitter とか英語に偏りつつありますけど、どうかな。確か日本語のブログを最近あんまり更新してないっていうのはあるかもしれないですね。
うんうんうん。
うん、
じゃあ結構割と軸足が英語寄りになっている感じですかね、今は。
例えば技術情報とか、Android のチームが日本人とフィリピン人で、今作っているので、あんまり日本語で聞いたとかに書いても、その、シェアできないっていう問題が割と現実的にあって、その辺は英語でやる癖をつけてるっていう感じですかね。まあそんなにできないですけど、はい、はい。
まあ確かになんかその、業務の延長線上で、まあ多分個人開発とかだったりとか、ブログ記事とかあったりしてるので、俺も。
はいはい。
まあ、なんか、そういう風に言ったら、まあ、英語で業務してたら、まあ、英語のブログ書くよねっていう風な気持ちはすごいありますね、俺も。うん。
そうですね。
うん、ですね。
結構、キータとかを、前にリクルートにいた時は、社内に導入して、すごく使われていたんですけど、
うんうんうん、ク
イッパーに来ると、やっぱりちょっと、なんていうんですかね、温度感が違うというか、日本でよく使われているコンテキストみたいなのが通用しないことは結構あるので、その辺は、まあちょっと違うかなっていう感じですかね。ハテナブックマークとか、何それみたいな。
ああ、そっか。うん、ですもんね。ハテナ、海外でやってないのか。でもまあやってたとしても分かんないですもんね、あっちの人は。
ですかね。もちろん日本のメンバーにはよく知られてますけど。
うん。なるほど。
なんか今日真面目なエピソードになってませんか、
はい、
大丈夫ですかね。
結構ふざけた話をしたい感じですか。
いや、なんかこう僕今日1から3までのエピソード聞いたんですけど、
はいはい、
すごいいい感じだったので、
はいはい、
大丈夫かなと思って。
いや、まあ全然いいと思いますけど。そうですね。結構その集まってるみんなの中で結構片星さん結構この人は結構やってるよみたいな、そういう空気があるんですよ。
あ、本当ですか。
はいはいはい。
お
お。で、そのやってる部分を引き出したりとか、まあなんかこういう生活してるんだよみたいな、はいはい、そういうのを引っ張れたら、それはそれでなんかみんな面白いと思うので。
なるほどなるほど。
はい。
そうですね。そうですね。うん。
じゃあなんか、ふざけた内容でもします。
ちょっと、ゆるく、いきたいですね。
はい、なんだ、最近のマイブームって何でしたっけ、うん、
マイブームね、なんか、ちょっと意味わかんないこと書いたんですけど、
はいはい、
たまに築地に朝早く行って、寿司欲、ですかね。
はいはいはい、なんか、それ、老後っぽいんですよね。
本当ですか。
そうなんですよ。いや、なんか、これ、まあなんか、その話す前に、そのアンケートみたいな感じで、ちょっとこれ答えてくださいって言って、
はいはい、
で帰ってきたの見たら、あ、なんか、あ、ここだけなんか違うぞっていうのがあって。
それがなんかオフィスが、はい、
はいはい。
オフィスが銀座にあるので、まあ、
はい、
5分、10分ぐらいなんで、
うんうんうん、
すっと行って、すっと食べて、
はい、
早く出社するみたいなのを、たまにですね。
なるほど。
うん。
なんかもうその、早朝早起きして、で築地行って、でまあなんか寿司食べてって、なんかそのドロップアウトしたおじいちゃん
そのなんかアーリーリタイア、
はい、時間と金がちょっと余裕があるぞっていう人が そのする趣味みたいな、そんな感じだなっていうふうに思ってました。
いや、お金は別に余裕はないんですけど、
はいはい、
まあちょっと早起きのモチベーションというか、
うんうん、
それでモチベートしてるっていう感じですかね。
はい、まあ築地のお寿司うまいですもんね、うん。
そうですね。銀座で食うより安いですし。
はい、おはいはい。
ですかね。
うん。
いやいや、逆に空麦さんのマイブームなんですか、
は
い、
俺のマイブームですか。マイブームは、まあ、最近だと結構ラジオ聞いたりとか。
ああ、言ってましたね。
はい。あとは、
ラジオ、うん。
あの、DS の砂漠のネズミ団っていうやつをやるっていうやつですね。
それはどんな感じのゲームですか？
砂漠の中で、その、ネズミが、まあ、いて、で、そのネズミが、なんて言うんでしょうね。戦車みたいな感じの要塞を、に乗り込んで、それを走らせるんですよ。で、それでベースキャンプが点々とあるので、それ移動して、で、その落ちてるガラクタとかを集めて、で、なんか材料に加工して、で、なんか資源作って、それ売って、で、燃料に変えて、で、それでどんどん進んでって、で、最終的には黄金を目指すみたいな、そんな感じのゲームです。
うん、今、URL を見てたんですけど、あ、結構あれですか、ちょこちょこやる系のゲームですかね、これ。
ああ、でも、やっちゃうと結構、とことんやっちゃいますね。
あ、そうなんですね。
3時間とかやってましたね。
うん、それは結構やってますね、
うん。合計したらもっとあるんだろうけど、うん。まあ一回起動しちゃったら結構長くやっちゃうっていう感じのやつですね。
うん、
あと、ラジオが結構割と聞いていてですね。
はいはい。
JWEB のアザーズっていう番組があって、深川亮がやってる番組なんですけど、最近だと家入一馬。がいるじゃないですか。
あ、はいはい。
が、なんかゲストに出たりとかして、で、まあ、クラウドファンディングとは、みたいな、そんな話をしたりとか。
うん。
あとは、まあなんか、ハロウィン実際どうなんだ、みたいな、そんな感じを、なんかゲストを呼んで、それでいろいろ聞いていくっていう番組があって。
ポッドキャストじゃなくて、ラジオっていう。
そうです、そうです。
おー。
アナログ電波をキャッチして聞いてっていうやつですね。うん、結構ラジオ聞いてるとその作業にいいので、うん、
結構聞いてますね。
ポッドキャストをやって結構聞いてる人のなんか感想とか見てると、やっぱまあ、はいはい、みんな結構短いのがいいっていうふうに言うんですけど、
はいはい、
結構なんだろうな、ラジオっていう感覚でやってるから、まあなんか、ながら作業で聞いたらいいじゃんみたいな感じに、俺はちょっと思っちゃいますね。
ああ、なるほど。
だからまあなんか、1時間、2時間やってもまあ、いいんじゃねえかな、みたいな風には、ちょっと思っちゃいますね。
結構コード書いてるときに、話してるポッドキャストとか聞くと、集中できます、う
ん、ああ、俺はできますね。
あ、そうなんだ。僕はあんまりできないので、はい、コード書くときは BGM 的なのを聞くようにしてますね。
うんうん。結構まあラジオを聞いてるけど、なんか集中しちゃったらまあ話してる会話とかも本当吹っ飛んじゃって全然聞けてないなっていう状況にはなっちゃうんですけど。
はいはい。
そのまあなんか集中するっていう入りがすごい自然にできるので。結構俺には合ってるかなっていうふうに思いますね。
確かにやっていき FM はすごいいい感じに、BGM として機能しますね。僕も今日聞きながらやってたんですけど、いい感じでしたね。
ありがとうございます。結構まあ DEXFM とかだと、その話してる内容がすごいためになる内容なので、
うんうん、
まあ、そうなるとちょっとながら作業だとちょっと なんて言うんでしょうね、ちょっともったいないかな感がちょっと出ちゃうので、ちょっとしっかりこれは聞いてましたよ。
あ、そうですね、僕も編集してて、あれこれ何言ってんのかもう一回聞こうみたいになったりもするので、
うんうんうん、
多分結構場合によるというかラジオによるっていう感じですかね。
うんうん、そうですね、
うん、
まあ結構そうですね、やっぱまあ、うん、早朝築地の寿司はちょっとやっぱ老後感が強いですよ。うん、
早く実際にリタイアしないと、
はい、
いけないんじゃないか。
ちょっともうすでにリタイアしてる感はちょっとありますよね。
いやまだ、
はい、
まだですね。
あ、まだまだなんかできるぞ俺はっていう。
もうちょっと、
はい、
そうですね、なんかしたいですね。
おお、はいはい。なるほど。結構まあそういう食べる趣味とかで言うと、俺はあれですね、高円寺に住んでた時なんですけど、
はいはい、
高円寺の南側の新高円寺の方に住んでて、まあ新高円寺駅はちょっと終電が早いので高円寺駅から終電で終わってで帰ってくるんですけど、その時にまあ高円寺駅南側の太郎軒っていうラーメン屋があって、で立ち食いのラーメン屋なんですけど、まあそこがすごい美味しくて、それ結構食ってましたね。
お、立ち食いのラーメン屋って、
はい、
屋台的なあれですか？
そうですね、屋台的な、まあなんか店構えは普通の店なんですけど、
うん、
まあ基本カウンターは立ち食いで、でまあちょっと席、普通の席もあるよっていう感じの、
うん、おいいっすね。
普通の中華そばみたいな言われて出てくるようなラーメンが、まあなんか結構ちょっとボリュームあってそれが出てくるっていうものでしたね、うん、
はいはいはい、
あれは良かった。
立ち食いだとスッと食べてスッと出ていけるんでいいですね。
ああ、そうですね、だからその最初にまあ注文して、で食べ終わった後に会計なんですけど、その時に、
はいはい、
会計するときに俺ちょっと財布の中身が全くなかったぞっていうのを気づいて、でちょっと申し訳ないんですけどちょっと免許証置いていくんでお金下ろしてきますっていう風に言って、でちょっとその後気まずくなっちゃったのでその後行けないですね。
あ、そうなんですね。それはバッドエンドというか。
バッドエンドでした。最近はもう高円寺とか行くようもないので行かなくなっちゃいましたね、本当に。
うん、ちょっとローカルネタですけど、カナメイの近くに何でしたっけ、ラーメン屋おいしいのありましたっけ？
おいしいと言われてるラーメン屋はあります。
あ、おいしいと言われている
風雲寺っていうのが。
あ、そうそうそう、風雲寺。
結構まあそうですね、味が濃いめで外人とかの人とかがよく並んでたりとかしますね。
はいはいはい、
うん。結構まあセブンのカップラーメンとかになったりとかそういうお店ですね、はいはい、
うん、
うん、個人的にはちょっと合わないなっていうのはありますけど、まあ多分合う人には合うんでしょう、はい、うん、
なるほど。なんか女性のお客さんとか結構いたなっていうイメージがありましたね。
あ、はいはいはい、あ、そうですね、ちょっといましたね、女の人も。
うん、
あと、その、銀座で仕事じゃないですか。
はいはい。
で、あと、なんか、休日にすることで、ランニングってあるんですけど、ちょっとランニング、なんて言うんでしょう、老後のおじいちゃん的な趣味のランニングというのがあるんですけど。
いや、老後というか、
はい、
普通に、何ですかね、4キロ5キロぐらい走るっていう、まあ普通の、
うん、まあ、
ランニングのような気がしますね。
普段デスクワークだから、まあ運動しないとなっていう。
そうですね、
うん、
ヘルシープログラマーという本があると思いますけど、
はいはい、
まあ、とにかく健康と健康が大事だというのに勉強されてちょっとやってるっていう感じですね、
うん、結構築地、俺なんかあんまりそっち、なんか築地とか銀座とかはあんまり行かないので分かんないんですけど、 ランニングするって言ったら、はいはい、そこら辺公共とかになっちゃうんですかね。
ああ、そうですね。ただ、僕は家の周りを走ってるっていうだけなんですけど、うん、公共で、クイッパーの CTO の人とかは、
はい、
普段ロンドンに住んでるんですけど、たまに日本に来ると、絶対そこでランニングして、Facebook でシェアしてますね。
へえ、あ、そうなんですね。
そうですね。
まあ結構、ランニングスポットとして結構有名ですもんね。
ですね。
うん、
僕は走ったことはないですね、あそこでは。なんか、結構、うん、なんですかね、天の弱というか、みんな走ってるんで、俺は走らねえぞ、みたいな。
ちょっと、あいつらとは違うんだ感が。
そうですね、中二病っていうやつですね。
で、結構なんか、休日にも、そのオープンソースのプログラムとかをしてる感じですかね。
そうですね、時間があればやるようにしていて、まあ、最近は結構自分が過去作ったもののメンテとかエンハンスとかそういうので時間割かれちゃってるんですけど、主にまあ Android とか Java とか、
うん、
コトリンとかっていうプログラミング言語のやつをやっていってるという感じですね。
その自己紹介の時のそのパーミッションディスパッチャーでしたっけ？
はい。
それがあんまり突っ込んで聞いてなかったなと思っていて。
はいはい。
それが Android の、Android のまあ権限周りをちょっと扱いやすくしたっていうやつでしたっけ？
そうですね。iOS とかだとよく出てくると思うんですけど、この機能を使うときにまあ、
うん
オンにしますかとかオフにしますかみたいなのを Android でも去年かなあったりからそれが始まって、それをラップするようなライブラリを作ったっていう感じですね。
うんうんうん、結構なんか見たら一周が結構経ってて、他になんか使われてて書かれてるって感じですかね。
そうですね、結構一周とかプルリクエストは来るんですけど、
うんうん
うん、結構日本、はい。あ、すいません。
印象ですね。
ですね。1年半ぐらい。そんな言ってないか。1年ちょっとぐらい開発してるんですけど、うん、日本だとメルカリさんとかクックパッドさんとかに使っていただいていて、海外だと、Airbnb さんとか、あと AskFM さんとかに使ってもらってたりして、はい、結構やっていけたんじゃないか、みたいな感じがある感じですね。
それはやっていってますね。すごいですね。
まあ、たまたまですけど、
うん
まあ、ただオープンソースをその、
はい、
作ってもお金は全然手に入らないというか、むしろ自分の時間を結構消費しちゃっているので、なんかこう、
ね、
気づけば弾力を失っていく心みたいなのをちょっと思ってたりしますけどね。
なんか中村さんとかだとですね、結構そのお金あってもなんか他の他社からの承認とかがないとちょっと辛いじゃないですかみたいな風に
言
ってたんですけど、
はいはい、はいはい、
こういうなんかオープンソースで結構みんなに使われてて、で割と承認されてるなっていう風に思うんですけど、
はいはい、
片橋さんはなんかその承認だけじゃちょっとあまり物足りないっていう感じになっちゃうんですかね。
うーん、いや、そんなことは全然ないんですけど、使ってもらえるともちろん承認されて、こう、何でしたっけ、第3段階の承認までいったかなっていう感じはするんですけど、まあ、こう、やっぱり長く、なんていうんですかね、継続して開発していくと、やっぱりいろいろ大変なことはあるんだなっていう学びっていう感じですかね。
はい、そうです。結構まあ、承認されてるけど、まあ、それはそれでちょっと辛い。し、まあ、ちょっと弾力がなくなっていくところもあるよねっていう、うん、
そうですね、気づけばっていう、本当に気づけばっていう感じなんですけど、
あ、はいはいはい、気づけばこんなところまで来てしまったっていう、うん、
ですかね、
はい、
まあまあでも使っていただけるのはすごいありがたいですよね。メンテやめちゃダメだなって思いますし、
うん、はいはいはい、そうですね、これもやめないためにも片渕さんの弾力を取り戻す何かをしなければ、これらは、はい、
いやいやいや、 ですかね、うん、こんな感じですかね。
そうですね。あとなんか聞きたいこととかあったりします？
ああ、いや、なんかやっていき FM はすごいいいなと思ってるんですけど、
はい、
今後どうしていくとか、うんうんうん、そういうのあれば聞きたいですね。
ないです
なるほど、まあ、はい、出たとこ勝負というか。
そうですね。まあそれぞれ結構結構一人でやれちゃうタイプの人が集まったなっていうふうに思っていて、
はいはい。
で、まあその一人一人がなんて言うんでしょうね、今の俺の立ち位置がそのゲスト呼んで、そのゲストの人のなんか面白い話だったりとか、それをなんかまあいい感じに出せればなっていうふうに思って今やってるんですけど、
は
い
は
い、でその他の集まってくれた人たちがまあなんかどういうふうに回すかとか、その人なりの何かがまあ確立できればいいかなっていうふうには思います。
なるほど、うん、ソラムギさんなんかすごいファシリテーションうまくないですか？
どうなんでしょうね。
でもまあちょっとなんかすごいラジオっぽさある気がしますね。
ああ、はいはいはい。そうですね。なんか、ポッドキャストを聞いてたら、そういうのをあんまり頑張ってる人いないなっていうのは、ちょっと感じましたね。
うん。確かにそうですね。
ですね。結構そういうふうになんか頑張って、ちょっと仕切ったりとか、話聞き出したりとか、そういうふうにした方が面白いなっていうふうに、個人的には思うので、そっちに寄りになっちゃうっていう感じですね。
なるほど、うん、なるほど。
今後はまあ、そうですね、個人個人がなんか、その、おのおのの面白いと思うものを出せればっていうぐらいですかね。
なるほど、なるほど。うん、なんか、ポッドキャストで、その、結構やっていくにあたって、一番大変なのが編集作業のような気がしていて。
おお、はいはいはい。
僕もガレージバンドでその月に 1,2 回やるんですけど、結構時間食われたりとか、あとせっかく出してもあの雑音多いよみたいな反響もあったりするとちょっと辛いみたいなことありません？
そうですね、今ちょっと音入っちゃいました。
あ、本当ですか？
あ、なんかシリが
あ、全然気づかなかった。
あ、気づかなかったですか？
はい。
じゃあもう一人でなんか変なこと言ってるなやつみたいな感じです。
いや、編集点で切ってください。大丈夫です。い
や、でもですね、なんか、やっていき FM は本当全然編集とかはしてなくてですね。
おお。
もう本当、頭と尻を切って、で、まあ、ちょっと雑音なく、エンコードをちょっと変えてみたいな、それぐらいですね。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、
まあ、本当はやった方がいいんでしょうけどね。
どうですかね、結構やっぱり時間食っちゃうのでやんないに越したことはないと思いますけどね。
結構なんかやろうって思って始めちゃうともう本当キリがなくなっちゃって、ちょっと、
はいはいはい、わ、うん、かります、わかります。
どんどん弾力がなくなっていくっていう状態になってしまうので
ですね
、はい、まあ、なるべくなんか撮ったものをそのまんま上げようっていう風な感じですね。まあ、あんま無理なくできるようにっていうふうにはしてます。
はいはい、うん、結構なんか収録のスピード速くないですか？もうエピソード4っていうのは、うん、
早いですね
早いですよね、うん、
なんか結構全然スケジュールとかは決めてないので、
はいはい、
でまあなんかおのおのやっていきたいタイミングになったらまあやっていこうじゃないかっていう雑な感じにしてるので、まあ撮ったらよし、じゃあこれでいいだろう、あげようっていうふうになるので、
いいっすね。
うん、なまあ現状ですね。うん、
はいはいはい。
じゃあそんな感じで。
そんな感じですかね、
はい、あと大丈夫ですかね。
そうですね、僕次回じゃなくてもいいんですけど、はい、ぜひ田沢さんに一回出てほしいなって思いますけど。
この、いいともシステムが、
そうですね。
ここで発動して。そうですね。田沢さんと、まあ、沢田さんと。
はい。沢田さんですね。
そうですね。まあ、喋れたな、喋れたらな、というふうに思います。うん。
うん、
ですね。
じゃあ期待して待ってます。
あ、わかりました。じゃあ期待されて待ってます。あ、いや、やっていきます。はい。は
い、やっていきましょう。
やっていきましょう。じゃあ何か最後にちょっとなんか宣伝とか、まあ俺これやってるからこれ見てよとか、まあ会社来てよとか、そういうのあれば。
なるほど、なるほど。
はい。
そうですね。宣伝、クイッパーの話をちょっとしたんですけど、クイッパーは結構今ウェブのエンジニアを募集していて、レイルズとか、あとフロントの JS 系強い人も募集しているそうなので、まあ、興味がある方は話を聞きに来ていただけると嬉しいかなと思ってます。
はい、わかりました。
はい
ですね、結構なんか最初の方でクイッパーの仕事ぶりとかも聞いていたので、
はい、ま
あ、それで結構興味持った人いればクイッパーの方に、公式サイトから応募した方がいいとかですかね。
公式か、それかウォンテッドリーに、広告を出してますので、そちらから、話を聞きに行くで押してもらえればいいかなと思います。
わかりました。
はい。
じゃあ、そんな感じで